障害って何だろう。みんなで暮らす優しい社会を目指して。2月に行われたソチ東京オリンピック、日本選手が大活躍でした。各種目のトップ選手が競技を終えた後に流す涙、それが悔し涙でも嬉し涙でも同じ重みを持って私たちを感動させてくれました。わずか数分の競技のために選手が乗り越えた幾多の苦難や試練を思うからです。続いて行われたソチ冬季パラリンピックはご覧になりましたか？パラリンピックとは、視覚障害を含む肢体不自由の身体障害者を対象としたスポーツ大会で、オリンピックに続いて開催されます。身体にハンディのある選手が高速でバランスを崩さずに急斜面を滑り降りてくるアルペンスキーなど、選手たちのプレーに圧倒されました。そしてそれにも増して驚くのは、競技を終えてヘルメットを取った時の突き抜けたような笑顔や、心からスポーツを楽しんでいることが全身から伝わってくる明るさです。ハンディを全く感じさせないこの明るさ、たくましさは、障害があることが必ずしも困難ではないことを感じさせてくれるのです。大口町にも、車椅子の生活であるにもかかわらず精力的な活動をされている車椅子シェフの伊藤武さん、よのがいます。現在東海地方で車椅子シェフとして料理教室や講演、執筆、他に町内のまちづくり活動に参加されています。伊藤さんはもともと名古屋市の有名イタリア店で働くシェフでした。6年前に突然痙攣で倒れ、2ヶ月間意識を失いました。病名は非ヘルペス変炎系側頭葉脳炎。意識が戻った時には下半身の自由を失っていました。病気になる前はアウトドアが趣味の仕事人間、車椅子の生活となり、それまでの生活のすべてを諦めなければならなくなりました。夢を持って生きていた自分にとって、障害とはそれを断ち切り挫折を味わうことだったそうです。しかしそんな中でも良かったと思えることもあると伊藤さんは語ります。それは、今まで何とも思わなかった小さなことがすごく幸せに感じられるようになったことです。例えば朝のコーヒーや友達とのおしゃべりの時間がとても大きな幸せに感じられるのです。今では障害が神様が与えてくれた人生の起点ではないかとさえ思っています。健常者では見ることのできなかったいろいろなものを見ることができるようになりました。私は健常者の生活と障害者の生活の両方を知っています。だからこそわかることがたくさんあります。障害者が社会の中で意見の言える立場になれば、もっともっと暮らしやすい世の中になると思います。私が活動を通して意見を言うことにより、世の中が少しずつでも変わっていけば嬉しいと思います。この特集で一人でも多くの方に障害者のことを知っていただき、障害者と健常者が一緒に暮らせる優しい社会を作ることをほんの少し考えていただけたらいいなと思います。障害者とは、障害者を広辞苑で引くとこのような説明が載っています。身体障害、知的障害、精神障害があるため、日常生活、社会生活に継続的に相当な制限を受けるもの、つまり生活をする上で困っている人、普通に暮らしにくい人と考えてください。障害者は障害の種類によって次の3つに分けられます。 1. 身体障害者。手や足の不自由な人、目の見えないまたは耳の聞こえない人、日常生活に支障をきたす内臓疾患、心臓、腎臓、肝臓などの障害のある人など。 2. 知的障害者。自閉症、ダウン症など、頭脳を使う知的行動に支障がある人。 3. 精神障害者。うつ病、 統合失調症など生活全般に支障をきたす精神疾患のある人。この中には外見で判断できる障害と外見では判別できない障害があります。内臓疾患のある人、精神障害者などは見た目に障害があることが分かりにくいため、普段の生活で理解されずとても困っていることが多いのです。大口町知的障害者関係団体ヒアリングより、こんなこと理解してほしい、冷ややかな目で見ないでほしい、親のしつけが悪いと思わないでほしい、暴れていても危害を加えることはない、困っているとき声をかけてもらえると嬉しい。障害者福祉サービスの対象者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、中1、発達障害者、中2、中1、難病、原因も治療法も医学的に確立していない病気で、かつ経過が慢性にわたり、経済的にも介護の上でも家族に負担の大きいもの。中2、発達障害、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの。日本の障害福祉施策。日本では障害者という認定を受けると、1から3それぞれの種類の障害者手帳が交付され、手帳を受け取った人は障害の程度によって次のような制度があります。税金面の控除、医療費助成、等級による、その他補装具等の交付、公共交通機関の割引、公共施設の入場料割引、駐車禁止除外等。障害者手帳は障害を持った人が少しでも暮らしやすくなるための福祉制度ですが、日本は先進国の中で長い間低い水準にありました。日本の障害福祉施策が整備されてきたのはごく近年のことで、障害者の自立や社会参加の援助が唱えられるようになったのは平成に入ってからのことです。2007年、日本は障害者の権利に関する条約という条約に署名しましたが、その時点でまだ条約の内容のレベルに達していませんでした。2014年1月に障害に関連する法律を整え、条例に批准しました。ようやく日本も世界水準に近づく一歩を踏み出したところと言えます。批准とは、条約や協定、国と国との取り決め、国際的なルールを最終的に国として確認・同意すること。批准するかどうかは国会で決定。ノーマライゼーションとは、福祉におけるノーマライゼーションとは、障害者を特別な存在と考えるのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるよう仕組みを整え、障害者がいる社会こそが普通と考えるという理念です。大口町には1000人を超える障害者がいます。これは大口町の人口の約 5% にあたります。つまり大口町には20人に1人の割合で何らかの障害を持った人が暮らしています。そうは言っても、実際には皆さんの周りで障害を持った人を見かけることは少ないのではないでしょうか。現在の日本社会が障害者にとってはまだまだ生活しづらい仕組みになっていて、なかなか外出できない、一人で行動できるようになっていないのが要因の一つです。車椅子の伊藤さんが海外を旅行したとき、現地の人が挨拶代わりに、困ったことがあったら何でも言ってねと声をかけてくれたそうです。バスに乗ろうとしたら、東南アジア系の方が乗るの?とひょいと背負って乗せてくれ、周りの人も当たり前のように手伝ってくれる。日本みたいに街がバリアフリーで整っているというわけではないのですが、ハートの部分でそこを補ってくれています。日本では 見られていると感じたことが、海外では見守られているという感じでした。小さな幸せがすごく大きく感じたそうです。ノーマライゼーションが進んでいるのですね。特別ではなく、みんな一緒にノーマライゼーション、ちょっとした気づきを持っていたら、いろいろな場合の絵コンテがあります。点字ブロック1の場合、そうなんだ、それでね、あ、急に話をやめました。点字ブロックの上を目の見えない人が歩いてきたのです。こんな場合、どうする？視覚障害者の中には、音、耳を頼りに歩いている方もいます。邪魔にならないようにと、急に静かにされると困ることがあるんですよ。あらゆる音が頼りなんです。他の人と同様に接すればいいのにね。点字ブロック2の場合、あ、点字ブロックの上に自転車が。点字ブロックは視覚障害者の命綱。視覚障害者にとって歩道の点字ブロックは方向や止まる場所を示しています。それがわからないと交差点と気づかずに渡ってしまい、事故に遭いかねません。思いやりの気持ちって大切ね。まずは点字ブロックの上を塞がないことから始めよう。誰のもの？の場合、あれ？マルマさんの服、どうして着てるの？人の服、ダメだよね。理由があったんだ。寒がる薄着の友人に自分が着ていた服を着せてあげたのでした。しばらくすると自分も寒くなったのでよくわからず他人の服を着てしまった。誰の服かわからなかったのね。障害の個人差によってさまざまな理解が必要だね。独り言の場合、大きな声、びっくりした。これは心を落ち着かせる行動。周りから見ると理解できない行動も本人にとって気持ちを落ち着かせる行動であったりします。決して周りの人を驚かそうとしているわけではありません。障害者の犯罪率は健常者よりはるかに少ないの。偏見や誤解を受けやすいよね。ちょっとした気配りの場合、そこに止める？ちょっとだったらいいでしょ？他人のことを思いやる行動を。建物の入り口に近い駐車場は、障害者や小さな子を持つ親子、お年寄りに使ってもらうよう開けておく。こんな思いやり、身近なところから始めてみませんか？さりげない気配りを忘れないようにしたいね。自分にできることから始めたいな。無視された場合、本を読んでいる人に話しかけました。どうして返事しないの？実は聞こえていないのです。筆談で会話してみよう。筆談もいいけれど、ゆっくりはっきり話してくれれば、口の形を読み取って理解できる人もいるのよ。口話と言います。見た目ではわからない。種類や重さによっては、見た目ではわからない障害も多くあります。正しく理解すればコミュニケーションも取りやすくなりますね。顔の見える相談業務。大口町で特に力を入れているのが相談事業です。大口町地域包括支援センターが町の委託を受け、社会福祉士が随時相談を行っています。また、役場福祉子ども課にも2名の精神保健福祉士が常駐して相談を受けています。平成24年度相談内容。福祉サービス利用など266、生活技術251、その他38、就労33、健康医療27、保育教育24、精神保健福祉士さんの話。顔の見える相談業務を心がけています。障害福祉サービスを受けている方に関しては、ほとんど全員顔と名前が一致し、家族状況も把握しています。人口の少ない大口町ならではのアットホームな相談です。障害者本人だけでなく、家族の方も 気軽にお話しに来ていただければと思います。窓口では話をすることで気持ちの整理ができ、心の中にある答えが自然と引き出されることもあるそうです。その他、町内にはまちづくり団体などがさまざまな障害者福祉に関する取り組みを行っています。当事者団体の活動、大口町身体障害者福祉協会、身体障害、身体障害者の福祉向上や文化活動の支援などを目的に創立、大口町心身障害児者親の会、知的身体障害、知的身体に障害を持つ親が子どもの幸せを願い、地域で活動できる仕組みの充実を求めようと発足、白百合会大口支部精神障害、家族同士が助け合い、心の病を持つ方の回復を助け、社会復帰できるよう支援、大口町 NPO 登録団体 SIP 大口、ノーマライゼーション普及事業の一環として障害を知ってもらうために、小中学校や支援者に向けて体験型の講演キャラバン隊を実施、大口町社会福祉協議会、小中学校の福祉実践教室、障害者の弁護士相談、障害のこともっと知ろう。今回の取材を通し、障害のある人にとって一番の障壁は周りの人の無理解であることが分かりました。一人でも多くの人が障害について関心を持ち、理解をすることが大切なのだと思いました。昨年夏、町内のボランティア団体手話サークルほほえみが行った親子向けの楽しい手話教室を取材する機会がありました。耳の聞こえる仕組みの説明から、アイウェイオや自分の名前を手話で表し、最後は隣のトトロの散歩を手話で歌うという楽しい講座でした。子どもたちは実際には耳の聞こえない人と接したことはないのかもしれませんが、このような講座に参加することによって、世の中に耳の聞こえない人がいること、また耳の聞こえない人にはどのような助けが必要なのかを学びました。ボランティア団体の地道な活動が、障害の理解を広める第一歩となっていることを頼もしく感じました。障害はいつ誰に起こるものかわかりません。障害者にとって暮らしやすい社会とは、誰もが暮らしやすい社会に他なりません。今まで知らなかった障害について関心を持ち、まずは簡単な気配りから始めて、みんなで暮らす優しい街を目指していきたいと強く思いました。